どうもごきげんよう。熱量と文字数編集長の三九達夫です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。中にはね、緊急事態宣言もう解除された府県民ですという方、県民ですという方いらっしゃるかもしれませんが、東京は未だ緊急事態宣言中でございます。まあ、とはいえ少し前に比べるとだいぶ人がね、外に出てき始めているのかなといったところでございますが、皆さんね、お体大丈夫でしょうか。まあ本当とにかくね、オタクというのは家で過ごすのは得意な反面、ちょっとね病に弱いっていうところもありますから、基本的にねやっぱすごい無菌状態で過ごしているわけなんでね、外部の菌に弱いっていう体質もあるかと思いますんで、皆さんのちょっとご健康ばかりがちょっと心配なんですけれども、まあやっぱね、アニメもなかなかちょっと途中で放送終わってしまったりとかね、中止になってるものとか延期になったものたくさんありますけれどもね、今こそちょっと古典回帰みたいなね、そういうムーブメントもありますから、これまで見てなかったアニメとかを見るいいきっかけになるかと思いますけれども、僕はもう今機動戦士ガンダムまた最初から見てますね。これに関してはね、すごい喋りたいこといっぱいあるんですけど、またちょっと喋る機会をね、見て、国さんとかもいるところでお話できたらなと思っておりますけれども、で今日はメインディッシュはですね、実はサイド B、そうですね、前回ちょうどサイド A というかね、サイド B があるからサイド A って呼ぶようになったんですけど、もともと親善権やってる国井さんとか足富くんとね、私3人で喋っている音声と、サイド B の音声、のレベルの差というかね、その音のレベルですねが合わなさすぎてちょっとよく聞き取れないという音声トラブルもありましたんで、そこら辺はちょっと申し訳なかったです。こっそりですね、音量のレベルを調整したものをですね、再アップしておりますので、まあ、今から聞いていただければまだ聞き取りやすいのかなと思いますけれども、まあ、ちょっと申し訳ないです。で、本来であればもうとっくに5月の編集室の方も配信してなきゃおかしいんですけれども、もうちょっと様子見させていただいて、ちょっと今週末から来週にかけてね、収録してギリギリ5月分っていうことにできたらいいんじゃないかなと思ったりするんですが、まあちょっとその辺おいおいということで、実はですね、サイド B の方がですね、まあ相変わらず面白い3人ですけれども、藤原啓治さんね、追悼っていうのをこの間喋っていただきましたが、このサイド B の収録の時にね、こういうご時世なんで引きこもりアニメっていうものについて語ってくださいました。でその音声がありますので、ちょっと、まあ、こういう時にね、ぜひ聞いてもらいたいなと思いまして、ちょっと急いで配信することにいたしました。でその前にですね、熱持ちリスナーいない説ね、あるいは積極的なリスナーいない説っていうのがすごい根強くありまして、でちょっと危機感を煽りましてね、ちょっとサイレントリスナーよ、立ち上がれと、ちゃんと存在をね言ってもらえないと自然に終わってしまうぞというようなお話しましたけれども、ついに立ち上がってくださった方がポツリポツリいらっしゃいますんで、ありがとうございます。今日はその前哨戦としてちょっと一つ読んでおきましょうかね。ペンネーム思いつかないさんから、思いつかない記者からいただきました。ありがとうございます。そうなんです、別にペンネームなくてもいいです、七種のゴンベでもいいですから、ね。毎週配信ありがとうございます。 音質改善もお疲れ様でした。ありがたいです。今週は A サイドと B サイドのメンバーのお話が聞けてお得な感じでした。ありがとうございます。メモ書き風の乱文ですが、枯れ木も山のにぎわい精神で感想を送ります。いやー助かる。ありがとう。熱文字はだいたい配信日の帰宅途中か仕事の休憩時間中に聞いています。ああそうですか。ということは水曜日の帰宅途中か仕事の休憩時間、貴重な時間いただいてますね。ありがとうございます。今日はね珍しく短めの配信といってもまあ40分ぐらいですけども、ぜひね聞いていた楽しみに聞いていただければなと思います。2点目、藤原啓治さん、あこれはサイド B でね、藤原啓治さんといえばっていう話してましたけど、藤原啓治さんはアニメバッカーノの殺人狂、ラッドルッソが特に好きです。魅力的な悪人でした。確かに藤原さんの悪人っていうのもねまた良かった。バッカーノ面白かったね。なんかテンション高いアニメでしたよね。ちょっとハードボールの感じもねあって。3点目、サイド B のメンバーのおちゃらけたないお話も面白いので気軽にやってほしいです。藤井さんの料理ネタとかカズさんと松崎さんの漫画雑談とか聞いてみたいです。まあ今のところねどうしても喋りたいのはサイド B の感想っていうことなんですかね。私と国井さんとそのアシトミー先生がねやってるところのお話がちょっとないんですけれども、どうでしょうか。だいぶ後にありました。ありがとうございます。アシトミさんの裏ネプ女子に気を使うお話生々しくて良かったです。そういうことあるの分かります。お疲れ様です。続いて、セーラームーン性的案件を聞いて人生で初めてエロ本が河原に捨てられていたアミちゃんの理想作があったのを思い出しました。そうですか。こういう経験もオンライン化してるんでしょうね。そうだよね。私はアミマコアミが好きです。もうだからこういう話しかしてないと思うんですけれどもね。まあいいでしょう。国井さんバイクのお話ほとんど分かりませんでした。しかし通っていた高校がバイク通学できるところだったのでスクーターですがヤマハのビーノやホンダのディオ ZX などのツースト原付に乗っていた子がいた思い出が蘇りました。私はリトル株乗りだったのでツーストはパワフルで坂道に強いどころか少し羨ましかったですね。ああそうですか。いやーまあ確かにバイクの話専門的なところは分かんないんですけれども、まあ、原付だったらね僕も B のは乗ってたかな一時期。いいですね。あリトルカブってもうカブいいな。なんかもう秒速 5cm 思い出しちゃうよ。あの女の子元気かな本当に。あの種子島のね女子高生。辰夫さん発案のキャラクターの恋愛遍歴予想シリーズ、これはプリキュア初体験予想など意見の食い違いがあって楽しいです。夢小説に出すオリジナルキャラの設定を煮詰めるようなややこしさ、行間を飛び越えて空白まで埋めに行く姿勢、オタク出ると一生考え事していられていいなと思いました。なんだこれはちょっと怖いと思うのですがとても楽しいです。妄想は各あれかし。ありがとうございます。雑な感想で申し訳ないですが、にやがしになれば幸いですということで、思いつかない記者からいただきました。ありがとうございます。じゃあ、思いつかないさんはですね、これからの熱文字ネームは枯れ木でお願いします。枯れ木さんでお願いしますんで、枯れ木記者、ぜひよろしくお願いしますよ。いいじゃないですか。こういう感想を知りたいですよ。だからなんかまとまったものをなんか書かなきゃいけないみたいなね、その、もう妄執ですかね、もう思い込みにちょっと苛まれてる人いるかと思うんですけれども、こういう感想をお待ちしております。で、ありがたいことにツイッターの方でもね、毎週の感想をアップしてくださってる方、あるいはまあハッシュタグでローマ字熱文字で打ち込んでくださってる方いるんで、本当嬉しいっすね。あ、聞いてる人、まあ少なくとも20人から30人くらいはいるんじゃないかなっていう、ちょっと実感持てましたね。本当にだから私とか出演者もそうですけども、編集してくださってる方とかね、まあ、スタッフ全てなんかこう報われます。こういうことあるとね、これ何のためにやったのかなみたいなね、そういうところも感じたりすることあるんでね、こういうメール待ってますよ皆さんね。気遣ってください本当に。ありがとうございます。 他にもですねちょろちょろあるんですが、これはまあ編集部の方で読むことにしますかね。こういうメール待ってますから、皆さんぜひ熱文字@gmail.com、まあ本当にメール出してくれると嬉しいかなと思っております。他にはですね、親善犬関係が結構あったんですけれども、まあこちらもちょっと熱文字聞いてる環境についてというのをいただきました。八尾井純一郎さん、八尾井くんはもうかなり初期から聞いてくださってますから、お試し自体から聞いてくださってますから、ありがとうございます。自分が熱文字を聞いてる環境は主に通勤時間です。ああすごい。しかしコロナの影響で最近は通勤がままならず、ステイホームで聞いている状況です。お疲れ様です。ちなみに家ではお風呂で聞いているため、全裸で熱文字を視聴していることになります。どうだ、参ったか。どうでもいいわ。ありがとうございます。参りました、本当に参りました、ありがとうございます。そっか、八尾井さんは働いてるんですね。職があってよかった、そして通勤をしているということが判明したんで、すごい良かったです。嬉しいです。何している人なのかっていうのを、まあ、ずっとね、変態紳士であることは間違いないとは思っていたんですけれども、こうやってね、日常生活ちゃんとやってる方なんだなっていうことが分かっただけで、なんかちょっと嬉しいですね。ありがとうございます。皆さんからもこういう生存報告ありましたらね、ぜひぜひお待ちしておりますよ。その他にもまあいろいろそうですねありますけれども、また改めて、ちょっと読みたいと思います。といったわけでね、いよいよお待ちかねの本編でございますんで、サイド B のカーズ SP のカーズさん、そしてまず優しい雨の松崎くん、そして婦人21、この3人のお話ぜひたっぷりと聞いていただければと思います。ありがとうございます。メール待ってるよ。
熱量と文字数。
皆さんどうも、優しい雨の松崎でございます。そして
藤井21です。
カーズ SP のカーズです。
はい、というわけで、サイド B の3人がこんな感じで、
はい、
アニメ新番組見た後も集まっております。
はい、引き続きテレワークで。
そうですね、ちょっとどうせ家にいてゆっくりしてるんだったら、なんか、はい、雑談でもしようやっていうことで。
それを皆さん知ってもらうんですね。
そうですね、はい、せっかくなんで、ね、なんかその雑談に、皆さんもなんか参加してるような感じでちょっとね、聞いていただければと思いますんで。だからまあなんでしょうね、なんとなく一応まあ、一応の熱量と文字数っていう、要は雑誌っていうね、一応体があるじゃないですか。
ありますね。
なんで、まあ我々の雑談は、まあ袋とじみたいなもんだと思っていただければ。
袋とじ。こんな閉じるほどのあれあります。
なんか割とこうちょっと卑猥な感じもするんですけど、大丈夫ですか。
そうなんですよね。袋とじっていうとなんかちょっとね、下寄りのことを言わないといけないのかなとはもう思いますけど、全然そんなことはなくて大丈夫ですよね。
あ、ちゃんと健全な内容で、はい、
大丈夫なんで、はい、はい、というわけでね、ちょっといろいろなそういうなんか雑談のね、テーマなんかちょっとあればと思うんですけれども、カーズさん何かありますでしょうか。
あります。まあ今こういう状況なのでですね、結構その皆さん自宅待機ということで、割と家ですることないんじゃないかなっていう方にですね、おすすめしたいアニメを言っていきたいと思いますということで、まあ、 で、一応テーマいっぱいあるんですけども、その中でも引きこもりアニメということで、キャラクターが引きこもってるアニメを紹介していきたいと思いますね。はい、
最高ですね。
ね、こんな時だからこそ引きこもり、こういう引きこもりのアニメあるよってことをプレゼンしていきたいと思って。
そのキャラ、
はい。はい。はい、なるほ
ど。そのキャラクターになんか引きこもり方を教わるみたいな意味もね。
そうです。むしろ引きこもりの先輩たちからこうすればいいんだよみたいなことをですね、学んでいただければと思いましてですね、いくつか作品を用意させていただきました。
はい、お願いします。
はい、じゃあまず1本目いきます。1本目はですね、エロ漫画先生、こちらになります。エッチな話じゃないです。まず一つ言っておきますけど、卑猥な話じゃなくてですそういうペンネームの、はい、作家がいるという、作家といいますか、クリエイターがいるという話でですね、こちらはですね、まず、エロ漫画先生というペンネームで、引きこもって絵ばっかり描いていたら、プロのすげえイラストレーターになれるっていう素晴らしいお話でございます。
はい、なるほど、そういう捉え方をするんですね。
そういうことなんです、これ。で、まあ、彼女はその、サギリって女の子がそのエロ漫画先生っていうペンネームを使ってイラストレーターをやっていて引きこもってるんですけども、そのお兄さんが高校生のライトノベル作家で、その作品の、挿絵担当を妹がしているというですね、そんなわけあるかっていう話はちょっと置いといていただいてですね
。そうですよね。
あるかもしれないということでですね、そういうラノベ業界ものになっておりますということで、で、まあ、その詐欺以外にも山田エルフ先生だとか村正先生など、先輩などですね、 いろんな可愛い女の子と、まあ、出てきて、まあ、ライバルになったり友達になったりする、いわゆるラブコメプラス仕事ものという内容でございまして、こちらですね、詐欺りちゃんがですね、から僕たちが学びたいことというのは、今言ったように、こう自宅で自分のスキルを磨けっていうことだと思うんですね、これね。
なるほど、そういうことですね。
そうなんですよ。例えば、家の中で引きこもっていてもやれることはいっぱいあるんで、例えばさぎりちゃんみたいに絵を描く、絵を頑張ってこうスキルを磨いてもいいし、プログラミングとか英語とか簿記とか何でもいいんですけども、こう割と一つのことを勉強するにいい機会だというふうにですね、前向きに捉えて、手に職をつける。そうすれば、女子中学生でもプロのイラストレーターになれるぞという、こう、メッセージだと思ってですね、これは。って言われましたけど、まあ、強引です。
でも、なるほどという面もありますね。僕、現に、はい、もうさっき言った流れじゃないですけど、僕、最近、英語の勉強を始めたんですよ。
すごいですね、それね。はい。
では、家でできることで、かつ、なんかこう、役に立つことないかな、自分の今後にって思って、
ね、
英単語の暗記始めましたね。
あ、これいいじゃないですか、すごい。
多分、それと、今でも似たようなこととか、言ってることは全く同じですもんね。
そういうことなんですよ。要は、家にいる時間を無駄だと思わずに、まあね、もちろん楽しむこともいいんですけども、そうやってこう、エロ漫画先生を見ながら、あ、俺でももしかしたらこう手に職が作るかもしれないということでですね、ぜひこうエロ漫画先生を一気見してもらいたいということで、こうお勧めしたということとですね、すみません、もう一点ちょっといいでしょうか、こちらについて。
はい、どうぞ。
エロ漫画先生なんですけども、エンディングでその、さぎりちゃんが踊るのがめちゃくちゃ可愛いんで、ぜひ見てください。お願いします。引きこもりと関係です。はい。このあたりですね、もちろんエンディングだけじゃなくて、可愛いポイントがいっぱいあるんでですね、これは、本当にもう全員に、このね、ちょっとタイトルで確かに引いてしまうところはあると思うんですけども、そこを乗り越えてですね、こう見ていただけると、結構、ああ、さぎりこんな頑張ってるんだ、じゃあ俺もやらなきゃなって気分にもさせられると思うので、ぜひこの1本目としてですね、引きこもりアニメ、まず紹介させていただいてきました。はい。
はい、あれですよね、洗濯乾燥機か、
そうです、
乾燥機で乾燥仕上がるのを待ってる間、あんなに楽しそうにしてる子、俺は見たことないです。
ドラム式でぐるぐる回るんですよね、その洗濯物が、はい。その前で踊って姿が本当にこう繰り返し見ても飽きないですよね、と、はい、いうことで、はい、
いや、結構いい教訓を。教えてくれてますよ。いいですよ、カズさん。
そうでしょ。で、あの、もうこんな感じでもっとね、引きこもりアニメいっぱいあるんでプレゼンしていきたいんですけども、
はい、
まずですね、シモピー先生が、熱文字にいらっしゃったときに重要なことをおっしゃいました。ですね、ドッキ工房の引きこもり三部作という素晴らしい名言を残されまして、
動画、もう動画工房の引きこもり三部作。
そうなんですよ。
はい、
あの、動画工房というアニメ制作会社がございまして、こちらがですね、なぜか引きこもりをしている人が出てくるアニメが多いような気がするみたいな、そんな話で。いや、確かになと思って、いろいろとこう調べたりですね、アニメを見返しましてですね、ちょっとあの、このあたりから動画工房のアニメで引きこもりが出てくる、まあ、その作品をですね、ちょっとこれから紹介していきますということで、まず1本目がですね、ひも踊る丸ちゃん。ひも踊る丸ちゃんでございます。これはですね、あの、また妹かよって感じなんですけど、あの、もちろんあの、なんだろうな、一応学校には通っているし、うまるちゃんはこう、さぎりと違って社交的で、学校でこう、勉強もスポーツもできるというハイスペックな女の子なんですけども、家ではめっちゃインドアで引きこもり素質がありまくるんですね。こちら、はい。で、お兄さんが、一緒に同居しているんですけども、お兄さんが会社に行ったりとか、例えば出張などでいないときは、うまるちゃんの引きこもりモードが炸裂しましてですね、まずはポテチとコーラを準備、そしてコーチゲームをめちゃくちゃ遊ぶというですね、この辺がですね、もう、パターンとして固まってるんですけども、でもそのポテチとコーラも、なんか順番に食べなきゃいけないみたいなルールを言ってくるんですよ、うまるちゃんが。
はい。
そのあたりの細かい、こう、なんで、様式美も含めてですね、こう、引きこもりってこうやって満喫すればいいんだっていうことも、これも学びだと思うんですね。
うん。
要は、こう、だらだら遊ぶにしても、ちゃんとそこは、自分の快適な空間を用意しろということで、割とその、ふかふかのベッドがあったりとか、フローリングに、割とポテチとコーラを準備したりみたいなところの、なんだろうな、結構前向きに引きこもりを捉えている感じがするので、今、こう、いわゆるコロナ禍で自宅待機が続いて、引きこもりで鬱っぽくなる人も多いっていうニュースを結構見たりしてるんですね。で、そんな中で、引きこもりってこんなに楽しいことなんだっていうメッセージを、与えてくれるということでですね、まずこちら、2本目として選ばせていただいたんですけども、まるちゃんはまあ、アニメとしても面白かったですよね、こちらね。
だから昔と比べてその引きこもりっていうのをもう今結構その本当に引きこもりキャラって割と多いと思うんですけど、その多くなったきっかけのキャラなんじゃないかぐらいに僕は思ってます。
いやもう本当おっしゃる通りだと思います。結構なんだろう、最初の方に出てきたこのインドア派の女の子として描かれてる感じしますよね。まあ漫画の方ね、ヤングジャンプで連載されてましたけど、だからそんな中で結構ですね、こちら引きこもり賛美アニメとしてですね、ぜひともこちらも、まあ、いろんな方法を駆使してですね、動画配信サイトなどを駆使して見ていただきたいということでですね。まだありますよ、こう、引きこもりの動画工房のアニメということで。
はい。どうぞどうぞ。
はい。二つ目はですね、ガブリル・ドロップアウトです。
うん。
ああ、そうか。なるほど。はいはいはい。
これはですね、ガブリールっていう天使の女の子が、人間界にやってきて、最初はこうめっちゃ優等生でこうキラキラした女の子なんですけども、割と気づけば超堕落していてですね、学校に行かず引きこもってゲームばかりしているっていう、で、部屋も散らかっていて、いわゆるこう、汚いって部屋に部屋って書いてこう、お部屋って読むんですけども、
ああ、
部屋になって結構こう、やばさが結構出てるんですけども、こちらがですね、他にもガブリール以外にも天使悪魔たちがいっぱい出てきてですね、ビーネっていう女の子は結構こう真面目で意識が高い女の子なんですけども、まあ、正体は悪魔だったりとかですね。で、ガブリールのこう同窓といいますか、同じ仲間のラフィエルっていう天使なんですけども、実はナチュラルにこう腹黒とはまた違うんですけど、まあ、ちょっとやべえやつだったりとかしてですね、結構その作品としてこう悪魔と天使のイメージを逆転させたキャラ付けが非常に面白いつもりになっておりますということで、まあ、こちらもガブリールが引きこもった挙句に結構なんだろうな、まあ、いろんなこう浮きぶりが出てきてなんか爆発したりとかいろいろあるんですけども、 この中で、彼女から、引きこもりについて学ぶことは一切ないんです。すいません。はい。アニメ出演した結果、ないってことに気づいたんですけども、ただ、アニメがめちゃくちゃ可愛い子がいっぱい出てきて幸せな気分になれるんで
。いや、確かに。
それこそ許していただきたいな、みたいな感じなんですけど。はい。うん、
なんか、打天使っていうのも、落ちる天使じゃなくて、ダメな天使と書いて打天使っていう。
あ、そうなんですよ。馬編の方のだなんですよね。はい、馬編に犬の方のだの方の打天使ということで、これもですね、なかなかこう、漫画も現在続いておりまして、非常に面白いのでですね、引きこもりとして紹介しましたということで。じゃあ次いきますね。次はですね、うちのメイドがうざすぎる。これはですね。
ああそうか、ミーシャはそうか、引きこもりか。
そうなんですよ。ですね、これはロシア系美少女のミーシャっていう小学生の女の子が引きこもりになっておりまして、まあちょっとお母さんが亡くなったそのショックで引きこもってですね、そこにやってきたのが、マッチョなですね、元自衛隊員の家政婦であるツバメさんっていう大人の女性なんですね。こちらがですね、ツバメちゃんの、ミーシャの、身の回りの世話をする係としてやってくるんですが、このツバメという女性がですね、結構幼女に燃えてる若干変態っぽいところがありましてですね、名言が、所長過ぎた女子には興味がないっていうですね、そうですね、この瞬間にですね、はい、iTunes から削除されてもおかしくない、ちょっとヤバさが漂ってるんですけども。
これを言わ
せる名言ではない。
はい、
ほんとこれを言わせるかって思いましたもんね。
そうなんですよ、これは人気でカットされるかと思ったらまんま放送されましたね、これ。やばいっていうね。でも結局その彼女って言いますか、そのツバメが身の回りのすることによってミーシャが、まあキモいって言って避けた結果、ミーシャは学校に行くようになるんですよ。結果的にツバメがこう、ミーシャのた立ち直らせる話として成立してるあたりの面白さも含めてですね、結構引きこもりだけどもこうやって女の子が前を向いて歩いていく物語ということで若干感動する要素もあるんで、ぜひおすすめしたいなということでこちらも紹介させていただきました。はい、
こちらも、個人的にはですね、腹筋が見どころです。
そこですか。
僕はね、そうなんですよ、僕はもう二次元の女性キャラの腹筋が大好きなので、
結構そのマジで鍛えてる感じの割れてる感じの腹筋ですよね。
はい、なので引きこもりとは全然関係ないところなんですけども、単純にキャラクターも注目していただきたいなっていう、う
ん、まあそれを言うとツバメのその自衛隊の元上司が出てくるんですけども、まあ、その人もまたド変態でそういう濃いキャラクターばっかりなんですけども、このあたりも非常に笑って楽しめるということでですね、この機会に一気見していただきたいということでおすすめしましたということで、すいません、もう一本いいですか。す
い
ません
。おー、いいですよ、どうぞどうぞ。
ですね、最後に私が言いますのは、私に天使が舞い降りた、こちらになります。わたてんですね、いわゆる。わてんなんですけども、一応まあこれも厳密には引きこもりではないかもしれませんけども、主人公と言っていいのかな、宮子っていう女子大生の女の子が極度な、内気な性格で、割とこう外に出たがらない引きこもりっぽい体質がありますということで、これ先ほどのですね、ウザメイドのツバメとの共通点として、いわゆるこう幼女が好きというんでしょうかね、女の子ではなくおにゃの子が可愛くて癒されるというタイプの、こちらも変わったタイプのちょっと変態って言葉を使うのはあれですけども、言葉を選んだ結局変態って言葉が出てきちゃいましたけども。
だからあれですよね、本当にもう恋愛とかじゃなくて、恋愛かもしれないけど単純に天使のような存在として好きっていうことですよね。
そうなんですよ、妹の友達の女の子をひたすらこう写真に撮ったりコスプレさせたりしてめでるという感じの、子でして、でその宮子も結構その割とこう外から出たがらないという意味で、ちょっと今回引きこもりアニメとして選ばせていただきましたということで、だいぶ、
はい、あれですよね、他のアニメに比べてその引きこもる年齢層がちょっと高い感じですよね。
あ、確かにそうですね。結構そのあたり、こう、女子大生ってあたりも結構僕的にはいいポイントだと思っていて、あの、アニメって、高校生の年代が多いんですよ。あの、設定的には。なので、うん、もしくは中学生ですね。やっぱ学園ものが多いとなるとそうなんですけども、そこで。
そうですよね。それ、まあ、あの、親もいたり、その、一人で寮に暮らしてる人もいたり、いろいろなパターンができたりしますもんね。
そうなんですよ。だいたいその、だいたい10代のミドルティーンが主人公の中で、結構このあたり、あの、そうですね、女子大生とかを持ってきたところで、時間に自由が効くあたりの、なんか、だからこその、こう、家でダラダラしてしまうというところも結構ポイントかなと思って選ばせていただいてですね。この、動画工房なんですけども、今年ですね、あの、恋するアステロイドとか、あの、放課後堤防日誌とかですね、やっぱりね、いいアニメが非常に多いんで、これはですね、ぜひご自宅で暇を持て余してるんでしたら、動画工房というちょっと縦軸でですね、作品を追っていただきたいということも含めてちょっとプレゼンさせていただきました。いかがでしょう？
なるほど、はい。僕、個人的にその縦軸で見ると、やっぱりその、はい、そんな中、イエスタデイを歌って動画工房なんだっていう驚きありましたね。
あれ、そうなんですね。
はい、そうでしたね。ですね。
だからそこのなんかあの衝撃みたいなのもなんか縦軸で追ってるとね、あの感じれると思います。
いや、何でもできるじゃないですかこのアニメ会社。やばい。
ね。
確かになんか僕らがこれまで大好きって言ってきた中ではやっぱりダンベル何キロ持てるとか、うん。世話焼き狐の千子さんとか。俺ら向けのアニメもいっぱい、もちろんニューゲームとかね、俺ら向けのがいっぱいやってるので、このあたりもぜひね、ちょっと見ていただきたいということですね。はい。
なるほど。藤井君的にはなんか引きこもりアニメみたいなのなんかありますか？
僕は、引きこもりアニメっていうその題材に関して、僕はその、カズさんのように何かを学ぶとか、そういう強い意志はあまりないんで、アニメに関しては。この時期にこそ見れる、今だからこそ見れる、家で簡単に見れるものっていう考え方で考えたんですけど、
うんうん、
ちょうど、今こういう時期なんで、各種配信サイトで配信、一挙配信とかしてるアニメがやっぱ多いんですよ。
一気見放送みたいなやつとかもね、
はい、ね。その中で、あ、これそういえばまた改めて見たいなって思ったのが、まあ、引きこもりアニメの中で僕はこれが一番、いいなと思ったのが、ソードアートオンライン。
おお。
ああ、なるほどね。
強制的に、まあ、引きこもり状態にさせられてるっていうとあれなんですけど、VR ゲームの中に閉じ込められた主人公だったり、要は何万人の人間がゲームの中でラスボスを倒さないと、そのゲームから脱出できない。で、ゲームの内で死ぬと、同時にその肉体の方も死ぬっていう強制デスゲームみたいなものに巻き込まれる話なんですけど、これ、僕、今、アベマの方で、ソードアートオンラインが第1話から、配信で、では配信してるんですよ。
うん。
はいはい、はい。
で、これを機に、一気に、また今見始めてるんですけど、いや、久々に見ると、やっぱ、キビトさん面白いなって思いますね。いわゆる、俺つえ、キビトさんかっけーは、いつ見ても気持ちがいいですね。
やっぱりそこ僕は二刀流なとこがすごくかっこいいですよね。
黒いや、そうですね。なんかやっぱワクワクするじゃないですか。要はゲーム外システム、ゲーム外スキルみたいなのを使うシーンとか。
はい、そうですね。
なんか、いや、分かってるけどワクワクしちゃう自分がいて。学ぶことは何一つもないですけど。
いやいや、
楽しいし、ワクワクする。
いや、それはソードアートオンラインのスタッフに謝った方がいいよ。
いや、なんだろう、学ぶことはないっていうとあれ、なんだろうな、なんか、すげえ見てて楽しい、
うん、
ワクワクするし、いいですね、今この時期に一気に見れるっていうのもすごくありがたいですし。
だからあれだよね、その、 シリーズも結構続いてきてるから、こういう機会じゃないと最初から、見れないっていうのもあるよね。
そうですね、はい。だから、今やってくれる、その配信してくるのとか、改めてこっから入れるファンも多分いますし、この新規で見始める人も見やすいんじゃないかなって、その配信してるって意味では。
なるほどね、
思いますね、はい。
結構ソードアートオンラインの場合はあれですね、いろんな女の子が出てきて次々モテていくんですよ、女の子に。このあたり結構気持ちよくてですね、例えばアスナっていう女の子と正式に付き合ってるんですけども、なんかそれ以外にもこうスグハっていういとこの女の子とか、結構こうね、なんかガンマニアの女の子とか、いろんなことをこうパーティーを組んでいくあたりの結構こうイチャイチャ感も僕はポイントなのでおすすめです。はい、
ハーレム感というか、う
ん、まあ、ハーレム感というかハーレムですよね、あれは。
元祖チートハーレムアニメと言っても過言ではないぐらいの。
ではないと思います、はい、
はい。
ソードアートオンラインテレビアニメ1期始まったの2012年ですって。
ほんま8年前かよ、うん、
はあ。そっから1期2期3期の一部、3期の第2部、3期の、まあ、第3部がこれから待っていると、まあそうです、これからにもつながってますからね。で、まあ、劇場版もありましたし。
ありますね、はい。
で、そこからまたスピンオフもありますしね。
ああ、ガンゲルオンラインありましたね。
ああ、はい、はいはい。
なんで、今こそこのいろんな多岐にわたるこのソードアートオンラインっていうのを追ってみるのもいいかなと思いますね。
はい、本当にそう思います。
僕もね、引きこもりアニメってなんか考えたんですけど、でも一般的に有名な例えばあの花も言ったら引きこもりじゃないですか。
あ、ジンタン、はい、そうですね、
はいはい。
ジンタン、要はジンタンが引きこもりになって学校も行けなくなっちゃったりとかしたけど、
うんうん、
要は引きこもりから治るみたいな、
そう、引きこもり、社会に適応していくって感じですね、だんだん。
そう、なんか引きこもりを克服していくみたいなアニメで、だからその生まるちゃん以前は割とそういう視点のものが多かったのかなとは思うんですけれども、
確かにそのあの花においてはその引きこもりはあまり良くないものとして描かれていますけども、確かに生まるちゃんになると引きこもり全肯定になってますからね、確かに、うん、
だからその引きこもりアニメの中でもなんかちょっと歴史というか流れみたいなのがあるなっていうのを感じたんですけど。
あ、はい、確かにそうですね。NHK ようこそとか今ありましたしね。
そうなんです。僕が言ったのはその NHK ようこそなんですよ。
あ
れはもう何に救いがあるのかもわからないような。本当になんか社会の言ってしまったら弱者みたいな人たちが集まって。なんとかしようとするんだけど、それも大してうまくいかずに、なんか引きこもりというものをネガティブに捉えてはいるんですけど、それでもネガティブでもいいじゃないっていうような視点が NHK ようこそにはあるのがすごいいいなって思うんですよね。
あ、確かに滝本達彦さんのやっぱりその描き方はそういう感じですよね。うん、わかります。
だから今ぐらいそのもしかしたらね、まあ当然最近アニメを見始めたとか若い方はこの作品知らない人も多いとは思うんですけど、そのこの今日ね、ショーのいろいろ紹介した引きこもりアニメの流れで NHK ようこそ見たらちょっとびっくりすると思います。
確かにそうです。結構これ時代性も結構強くて、例えばその原作が書かれたのがやっぱ2000年代前後ぐらいで、ちょうど引きこもりが社会問題化するくらいになっていて、多分それが多分影響してるんですよね、この 引きこもりの描き方には。なので、ちょっと今から見るとびっくりするかもしれませんね、これは。
普通になんか合法ドラッグみたいなワード出てきますもんね。
そうです。いや、時代だな、本当に。
本当に、その、なんか、ダメ人間でもいいじゃないっていう結論は、その今の、あの、引きこもりアニメみたいなのと、なんか一緒かもしれないですけど、でも、あの、視点が今と全然違うので。
そうですね。結構その、まあ、薬物出てきたりと結構激しい描写も多いんですけどもね、確かでも美咲ちゃんっていう可愛い女の子出てくるんで、もうそれだけでも見てほしいんですけど、
そうそう、その美咲ちゃんがね、どっちかというとその引きこもりから脱却させようみたいに動くみたいな、
そうなんですよ、なんとかしようとしてくれる子として出てくるんですね、引きこもり。
でも彼女も彼女もでそれはそれでみたいなところもありますもんね。
また闇があったりとかいろいろ、はい、あるんですけど。
なのでね、ちょっと怖いもの見たさっていうわけじゃないですけど、ちょっとねそういうのも見てほしいなっていう、
はい、確かに
感じですかね。いや、本当引きこもりアニメなんか流行ってます、流行りっていうかありますもんね。
多分割とこう定着化したこともありますし、あのジャンルとしても今みたいに結構そのポジティブからネガティブまで幅広くなってると思いますね、引きこもりは。
だからそのソーシャルゲームのキャラクターでも一人はそういうキャラいるみたいなのありますもんね。
確かにありますね。
そのシンデレラガールズでいうとアンズとか。
おお、そうだ。
おお、
アイドルマスターのシャイニーカラーズの方にもね、あの今引きこもりというかずっと寝てるようなキャラクターいますし。
はいはいはい、やっぱ女の子だとすごく可愛らしく描けるのもポイントだと思うんですよね、そこって。
あ、そうか、俺が紹介した2つは、はい、2つとも引きこもりが男でしたね。
そういえばそうですね。あの花もそうですね、 NHK ようこそもそうですね、
はい、ちょっとその分可愛げがないのかもしれない。
女の子は何やっても可愛いっていうことの証明だと思うんです
よ。確かに。
何かやっぱり男だとトレース、自分にトレースする部分が出てくるんですかね。
あ、それもあると思います、
うん、なんか重なる部分とかあって身につまされる思いがあるとか。
そうですよね。なんかその埋まるちゃんとか、あとは、わたもてとかもちょっと引きこもりっていうところには入るんですかね。
あ、
モコッチが。
あの、序盤というか最初の方はそうでしたね。
うん。それがなんか、だんだんなんか。
そう、わたもてはだいぶこう、第1部、第2部って言ってもいいぐらい進化というか変化してまして、めちゃくちゃゆり漫画になってますよね。
だから、アニメ版しか見てない人はね、ちょっとね、漫画、読んでみてもらいたいですよね。
うん、それは思います。この先に結構意外な展開というか、あの仲間たちに囲まれてちょっと浄化されていく感じも結構読んでて気持ちいいんですよね。
うん。モコッチのハーレム状態みたいな感じですもんね。
でもなんか中身相変わらずだから、なんか内心なんかこいつなんかエロゲーの主役みたいだなとか、そういう卑猥なことをないし思ってるのは変わらないんで。そのだから引きこもり気質というか、そういうところはちゃんと、ね、根っこに残ってるあたりもポイントですよね。はい。
She